耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第668回11月24日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですけども、企業分析力と聞いてですね、皆さんピンときますでしょうか。僕はですね、このタイトル聞いた時になんかかっこいいなと思ったんですよ。今回ね、紹介するのはこの企業分析力を養成するというね、本なんですけども、今回のね、本の著者の方はですね、M&A のプロの方で、またね、個人投資家への情報提供もしている、そういったね、会社をね、運営している方なんですね。というわけで、企業分析力。さあ、一体企業でどうやって分析するのか、今回はそれを学んでいきましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介するのは、日本実業出版社より出ております山口洋平著、デューデリジェンスのプロが教える企業分析力養成講座、会社の本質を見抜く9のポイントという本です。後ほどですね、著者である山口洋平さんにスタジオにお越しいただきまして、インタビューを試みたいんですけども、このね、デューデリジェンス、まあ、企業をね、分析するにおいてですね、一番必要なことというのは、会社の本質的価値を洞察することらしいんです。まあ、どんなこっちゃって思うかもしれませんけども、つまりですね、会社のその価値の源泉は一体何か。まあ、この会社は一体どうやって儲けてて、そもそもこの会社は何が強くて、何がその投資に値するのか。そして、その会社はその価値に対してどのぐらいの値段なのか、というのを、しなければいけないらしいんですね。で、これをですね、優しく教えてくれる本なんですけども、きちんと書いてると、何分ですね、視点がすごいたくさんあるので、ただ単純にお金じゃなくて、例えば従業員の力とか、その会社が持っているお金とか、またその会社のいる業界、市場の動向とかもありますので、難しくなっちゃうんですね。なのでね、山口洋平さんはこの本を読み物として楽しく読めるように、あえてですね、焦点を絞って、また僕らにとって身近な企業を例に出して、お話をしてくれてます。インタビューの中でもね、触れていこうと思うんですけども、まあ、有名な企業、スターバックス、三菱地所、総通、ビッグカメラ、ガバ、JR 東日本、横浜銀行、ミクシー、任天堂、というわけでですね、すごい気になると思うんですけれども、早速、この山口洋平さんにインタビューをしましたので、こちら聞いていただきましょう。本日は、デューデリジェンスのプロが教える企業分析力養成講座、会社の本質を見抜く9のポイントの著者でもある山口洋平さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず早速ですね、こちらの本を書かれているとき、想定していた読者像についてお伺いしたいんですけども、これはやっぱり個人投資家の方に対して書いていたんですか？
そうですね。一つは、前著で、個人投資家に向けて、はい、本を書きました。はい、で、それだけで、新しい株の本という本なんですけども、はい、まあ、それを出したときに、ぜひ後編っていうんですか、うんうん、もう少し突っ込んだ内容を出してほしいということがあったので、はい、まあ、それについて書きましたと。で、もう一つはビジネスマン向けですね。一般のビジネスマンに対して、はい、その企業分析という分野、はい、もっと面白いんだよというのを伝えたいと思って、はい、書いたんですけどね。
ああ、いや、それは本当に大変面白かったです。
ありがとうございます。
僕ら一般のビジネスマンはやっぱりその企業分析ってちょっとやってみたいなと思ってこの本を手に取ったと思うんですけども、うん、すごい面白いんですよね。読み物としてもすごい面白いので、僕が語ってもしょうがないので、うん、次の質問に行きたいんですけども、
はい、
この本のその面白いポイントの一つに、うん、バリューダイナミズムというものが出てくるじゃないですか。うんうんうん、9つのポイントをですね、まあ、はい、マスですね。3×3 のマスに配置して、うん、で、これが相互に関連するんだよということで、ちょっと今の読み上げますけども、まあ、左上から順に、社会動向、で、右に行ってマクロ経済、右に行って資本市場と。で、2段目が市場構造、PLBS で、競争構造、事業構造、資本政策とあるんですけども、これすごい単純ながら奥深いなと思ったんですけども、これはブルーマーリンパートナーズ、および山口さんのオリジナルの手法ですか？
うん、これはオリジナルですね。
はい。
うん、バリューダイナミズムを考えたのは、はい、やっぱりその今ビジネスマン、特にビジネスマンに多いと思うんですけども、会計流行っていて、会計の分析の仕方とか流行っていて、で、企業分析も流行っているんですけども、会計の例えば PL を見るやり方は分かると、はい、で、BS を見るやり方は分かると、ただ PL や BS と 資本市場とか、資本政策の関係が分かったりとか、ビジネスモデルと PL の関係が分かったりとか、そういったそれぞれ個々の要素の関係が分かるものってなかなかなかったんですね。
そうですね。
だから、もう少し大きな枠組みの中で、それぞれの要素が分かるような、ものっていうのを書いてみたかったっていうことはありますよね。
ああ、なるほど。先ほどもちょっと打ち合わせの段階で言ってらっしゃいましたけども、その会計というのが、普段 M&A にその携わっている山口さんから見ると、会計というのは一要素でしかなくて、もっと大きなものの見方とか、またものの見方がすごい重要なんだってお話をされたんですけども、そのあたりを少し語っていただけないでしょうか。
そうですね。特に私 M&A やっていて、PL や BS も大事ですねと。はい、ただ、これらはあくまでもビジネスの結果なんですよね。で、PL の売り上げも作ることはできるし、コストも小さく見せかけることもできると。だから結果だけ見ていてもその会社の本質は分かんないと。どうしてその売上になるのか利益になるのかということは、やっぱりビジネスの背景とか構造を見抜かないと分からない。したがってそのビジネスという原因と財務という結果のこの因果関係が分からないと、これは勝負にならないんですよね。これはビジネスマンに言えることだと思うんですけども。
はい、
だから見えないところにある企業の価値というものを、見る視点が必要だったし、
はい、
逆にそういうふうなことを考えるいろんな視座っていうものを持たないと、これはいけないんじゃないかなというふうに思うんですよね。
なるほど。でですね、この実際この本の中で、いろんな視点に、9つの視点が挙げられてるじゃないですか。で、9つの視点に、9つの企業を当てはめて考えてるんですけども、これがまた有名な企業ばかりで、その JR 東日本、横浜銀行、ミクシー、ガバ、スターバックス、三菱地所、ビッグカメラ、総通、任天堂って、もう知らない企業ないぐらいなんですけども、これがですね、すごい面白かったです。
ありがとうございます。はい、
ちょっと視点を変えるっていうか、一般の人よりちょっと視点を変えただけとか、また視点を絞っただけなんですけども、意外なところが見えてきましたね。
そうなんですよね。はい、この、読み物として楽しくするために、
はい、
例えば、スターバックスで非常に有名な、
はい、
個人投資家が大好きな、大体1位か2位に入るんですよね。
そうなんですね。
はい、人気銘柄なんですよ。
はい、
ただ、スターバックスにも資格があるよと。
はい、
もちろんスターバックスは非常にいい会社だと。いいコーヒーも美味しいしね。だけど、実は投資家として、スターバックスの株を買うことは本当にいいかどうか、実は疑問があるの。なぜかっていうと、スターバックスはすごくいい事業をやってるけども、実は米国法人の子会社だから、日本の会社はね。
はい、
ライセンスとか、それから株主の還元でも、たくさん米国に抜かれてるんだよね。
なんですよね。
だから、実は個人投資家に残る部分っていうのは、本当はわずかだったりするわけ。
はい。
だから金持ちの息子として生まれたんだけど、お小遣いが少ない家ってあるじゃないですか。同じように、会社が稼いでることと、会社が投資家に還元するっていうのはまた別なんだよね。
そうですね。で、
そこのところを稼いでればいいというふうに考えちゃうところが、もしかしたらそういうふうな個人投資家が多い場合に、ちょっと違う視点で見ると、実は全然違う。
そう
ね、投資としては違うっていう、そういうのが見えて面白いかなと思ったんですけど、
ね。はい。本の内容ちょっと言っちゃいますけども、スターバックスの例で言うならば、つまりこれだけまず稼いでいるけども、それをその利益を分配していく順番を考えろと。
はい。
で、順番としては個人投資家は結構最後の方に来るんだけども、その前にすごい抜かれてないかっていう視点をちょっと変えるだけで、確かに個人投資家としては魅力的な銘柄なのかどうかっていう。また判断に困るところだなっていうのが。
はい、まさにそうですよね。
びっくりしました。あともう一つびっくりしたのはですね、任天堂。
うん、
僕はそのゲーム世代なので、
はい、や
っぱ任天堂といえば、一回ちょっと落ちましたけども、復活を果たして、もう Wii でもイケイケだなと思ってたんですけども、なんか資本政策に焦点を当てると、その意外な落とし穴が一つあったっていう、このお話をちょっとだけ語っていただけないでしょうか。
そうですね。任天堂がいい会社だっていうのはもう、言葉を尽くす必要がないと思うんですよね。
はい。
あとは、その任天堂が持っている、お金が1兆円ぐらいありますと。で、それがどういうふうに活用されるのか。ということなんですよね。
はい。
で、僕は、任天堂が会社の中にいっぱいお金を持って大事だと思う。だけども、それがうまく活用されてないとすると、実は定期預金みたいになっちゃってるんだよね。
ああ。
個人投資家に対してはね。
はい。
で、もちろん任天堂に任天堂の考え方があって、
はい。
任天堂の意味っていうのは、人事を尽くして天命を待つっていう意味で、
はい。
水物のね、玩具業界っていうのは水物だから、内部にね、いっぱい貯めておかないとリスクがあるんだよっていうことなんだよね。で、それはしょうがないの。したがって、Wii がフィットして稼ぐということと、ある意味無駄だけども、たくさん、うまくいかない時のために、たくさんバッファとしてお金を 持っておかなきゃいけないという、これをセットで考えたときに、任天堂への投資は資本効率がいいかどうかっていうことは、実は冷静に見なきゃいけないんだよね。
そうですね。まあ、個人投資家もいろんな投資スタイルがあるでしょうけども、うん、まあ、要するに、ただ、任天堂とかスターバックスが、業績がいいし、今流行ってるからという理由で投資するんではなくて、きちんと視点を変えてみたりとか、いろんな視点で見てみて、自分に合ってる銘柄かどうかっていうのを選んでほしいという意味ですね。
まさにそうなんですよね。はい。
なるほど。すごい、今回とも勉強になりました。
ありがとうございます。
は
い。
まあ、読んですごい楽しい本なので、そのあたりはですね、特に、リスナーさんに強くお勧めしたいんですけども、最後になりますけども、山越さんの方からですね、新刊ラジオのリスナーさんにメッセージをいただけないでしょうか。
はい。今回企業分析の本を書いたんだけども、僕が考えている、その、まあ、面白さというのは、あるものを別の視点から見たりすると、全く違うように見えてくる。ということの面白さっていうのを分かち合いたかったっていうのが一つと、あとは、その、実は関係ないと、一見関係ないと思われているものが、実は深いところでは有機的につながっているというところ、その目に見えないものを知性を持って、掘り下げていくというような視点が僕はこれからのビジネスに必要だと思うし、そういうものを本質的に分かり合える、そういう思考法を分かち合えればなというふうに思ったんですね。ですからぜひ、広く、お手に取っていただければ、とても嬉しく思いますので、ぜひ読んでみてください。
はい、というわけで、山口洋平さんでした。どうも今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
デューデリジェンスのプロが教える企業分析力養成講座、会社の本質を見抜く9のポイント、山口洋平著、日本実業出版社より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。これはですね、僕の個人的な感想なんですけども、まあ、デューデリジェンスっていうのはですね、まず企業の価値というのが数字だけじゃないために、まあ、すごい本質が見抜きづらいと。さらにですね、まあ、いろんな面からの分析が必要なため、その方向、調査の方向も見誤りがちだなと、思ったんですが、こちらの本ではですね、そういったそのミスリードをなくすために、まあ、図解を用いて分かりやすく、また、この身近な企業を例に挙げて取り付けやすく、で、また、そう、9つの視点を一つ一つ絞っていくことによって、方向を見誤らないように配慮してるんじゃないかなと思いました。で、読み物としての完成度もね、非常に高いので、ビジネス書をね、読んでる人だったらね、これはすっごい面白く読めると思います。ただ、一点注意が必要なのは、少しだけ会計の知識を入れとくといいかもしれません。まあ、PL とかね、BS とかインタビュー聞いててね、んと思った人はですね、まずですね、ちょっと簡単な会計の方に読んでおくといいかもしれませんよ。といったところで、今回すごいおすすめしたい本だったので、ね、熱が入っちゃいましたけども、そろそろお別れの時間が来ましたので、また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。